南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、華義章のですね、華義章のこの間の続きですね、持ってない人は聞いててくださいね。106番と105番と106番、が、内容が似てますので、共通してますので、105番と106番を読みますね。一つ、師範の時世間の義によって所領等を知行あらば、その後を継ぐ弟子、たとえ他人たりとも親族の後を継ぐに司祭あるべからず、方々の所領を領するにはなるべからず、その自頭の祖師の分にあたるなりと。師匠が生前に一般世間の規定に従って所有しておったならば、その師匠が死んで、その後を継ぐ弟子が、たとえ血縁関係のない他人であっても、師匠の領地を継いで、領有して差し支えありません。弟子が師匠の寺の法堂を継ぎ、また合わせて世間的な師匠の領地を継いで差し支えないのであります。方々領地を領有したということにはなりません。あたかも地頭が死んだ時着死なく諸死、父が認知した子供が後を継ぐと同じ意味であります。一つ、方々の人、高法華宗になしてかのこの供養と合して法華経を供養することあり、子が納会となる上は司祭なくこれを治むべし云々。多州方々の人が自分の子を本州に帰依せしめて、その子の名において本州のご本尊様にご供養することがありますが、この場合はその子が世主になるのですから差し支えないので受納してよろしい。今日はね、この節分ということで、この節分は、いつもお話しすることですけども、春夏秋冬のですね、この季節の節ですね、節を分けるというふうに書いて、この節分は本来は年4回このあるんですけども、特にこの春の節分、他の節分はあんまり相手にしてもらえませんけども、この春のこの節分というのはですね、ちょうどこの季節でいうと今日が暦でいうと今日が12月31日ということで、明日のこの2月の4日が春分の日、まあ、要するに、春分の日、春夏秋冬のその一つ手前の日を、この節分というふうにこの言うわけなんですね。だから季節の上のこの正月、 こう体感する実感のこの正月、春が来たなということをこの感じる、それはこう日本が全体的に農耕民族ですので、この農作業のこの農作業をしていく、農作業をしていくということは自分の命を継ぐ作物をこの作っていくということですので、春夏秋冬の節分の中で特にこの春のこの節分ということがこの生活の上でもこの重要視されたわけなんですね。それでこの春を迎えるとですね、この冬この縮こまっていた体がこうぐんぐんとですね、この成長していきます。で、成長していくということは病気がちになるということもこのあるわけですよね。今までのこの殻を破って、それで成長していくということは体調を崩す、そういうその季節でもこのあるわけですね。成長の時期は、体がめげやすいこの時期でもあるということなんですね。それで、この世間で、この節分の時にですね、その お庭外とかいうふうに言って、この災いがこの襲ってくるからですね、追なというふうに言いますけども、追う、なんと書いて追なの儀式というふうに言うんですけども、難を追っ払うということで、このヒイラギのトゲトゲの葉っぱのこのヒイラギのこの枝とかですね、それからこのイワシの頭をね、この焼いて、昔の人もやっぱり分かってたんだね。イワシっていうのは安いでしょ。安い上に焼くと匂いがこのすごいんだね。タイとかサバとか、まあサバもひどいですけどタイとかサンマとか焼いても、まあ美味しそうな匂いがしますけども、美味しそうな香りがしますけど、まあイワシっていうのはまあこの臭くて、あそこの家はまたイワシだよとか言われるような、そういうような、あんまりその香ばしい、ごちそうだなっていうこの匂いじゃないんですよね。嫌がられる匂いなんですよね。それでこのイワシの、それも食べるところがないイワシの頭をですね、焼いて、それでその軒にこの吊るして、それでその鬼も嫌がるだろうということで、そのトゲトゲのヒイラギの葉っぱと枝とイワシの頭を焼いて、その飾るということを、まあこのしてたわけなんですね。で、豆を投げるのはこの豆つというふうに一般には言われるんですけども、豆つですね。この、豆がこの間ですね、豆つ、この豆を投げて、豆投げられて、退散する人なんかいるわけないよね、あんなものあんなもので、そうじゃなくて、本当は豆っていうのは、大豆っていうのはですね、代用米に代わる代用食品だって言われてるの、代用食品どころじゃない、もう主食と同じですよね。味噌、醤油、そのね、豆腐、きな粉、もう本当に、生活の中でなくちゃならないそのものなんですよね。で、米よりもその育てにくいし収穫しにくいですよね。たくさんそんな米よりも大豆がどんどん取れるわっていうようなことはそのありえないんですよね。 もう枝豆なんかでも育ててみると本当に虫がこの来ますからね、虫育ててんのか枝豆育ててんのかわからないぐらいに虫がこの来てね、まあブラムシはまあたかってくるし、本当に農薬も何もなかった時代の人たちってのは大変だったろうなっていうふうにその思うんですけども、店行くとね、綺麗なものをこれ選んで、あこれ美味しそうだなとか言って、自分で育てるとね、もう汚かろうが何だろうがもう薬使わないようにしてます、この育ててね、虫に食べられる前に食って収穫して食べようって頑張るんですけど、またその表面上小汚なくてもまた美味しいんだね、その虫に食べられる隙を狙って収穫してこう湯がいて食べるとね美味しいんだ、スーパーで買うより美味しいんだよね、本当にこんなに深い味があるのかなと思うぐらいその美味しいんですけど、店へ出したら誰も買っていかないよねこんな汚いもの誰が買うかっていうようなあれで、その売れないと、だけど本当はそれが美味しいと、虫とのせめ合いですよね、もうせめぎ合いで食べるわけですけども、枝豆からすれば人間も虫みたいなもんですよね、大して偉かないで偉かないなと、虫よりひどい存在だなと思うんですけども、そういうあれですよね。だからもう非常に貴重なこの食料タンパク源ですよね。昔の人はタンパクだなんてことは思ってなかったでしょうけども、非常に大事なこの食材ということですよね。だからその要するに自分の命っていうものを継ぐその豆をその施すから、この投げてそのやるから、だから自分たちのその災いっていうものを助けてもらいたいという意味でその豆を投げるわけですよね。だからその鬼退治だとかそんなそのあれじゃないんですよね。前もお話ししましたけども、コンピラさんっていうのはそのサメをご神体にしてるんですけど、あんなわけわかんないサメをご神体にするということは、その海へ出て漁師の人たちがそのサメに食われてこの死んでしまうという事故がしょっちゅう起こると、でその人間を食べてしまうサメをそのご神体にして祀ればですね、そのサメも人間様を食べないでその助けてくれるんじゃないかという、もう切ないまでのこの思いというものがあのコンピラ信仰になっているわけなんですよね。だから誰もあんなものを拝みたいなんて思ってないわけですよね。気持ち悪いと思ってるわけです。気持ち悪いんだけども、それをもうご神体にして祀るから、だからもう何としても助けてもらいたいというその切ない思いが愛にしてるわけですよね。だから自分たちがその本当はこの食べてその自分の命をつなぎたい、その大事なものをこの投げて与えるから、だからこの自分たちのそういうその災いというものをこの助けてもらいたいというふうにこの豆をこの投げるわけですよね。だけどこれもいつも言うように、日蓮正宗では鬼っていう地獄ガキ畜生修羅っていうですね、もう自分でも自分の命の中に備わっていて、自分でも何とかしたいと思っていても、そういういろんな憎しみや悲しみや苦しみっていうものに出会うと、そういう命がムクムクムクとこってこの湧き起こってくるわけですよね。でその心が鬼だと。ですからこの私たちの心に備わっているところの鬼だけをこの外にその追い出すっていうこととか退治するというようなことはできるわけがないわけなんですよね。できるわけがないと。 そしてだからその鬼は外ということを言わないで、その鬼も内側にいると。福はこの仏界、仏の命、その仏の命というものがこういう地獄ガキ畜生修羅というどうしようもない命というものを持っている私たちの命の中に、この福であるところの仏の命というものがこの一緒にこの同居して備わっているんだと。だからこの仏の命というものを持って、地獄ガキ畜生修羅の命というものを包み込んで、そしてこの南無法蓮華経の仏の命というものに準ずる、かなう、そういう生き方というものをしていきましょうということで、福は内、福は内というふうに、この福は内だけをこの言うわけなんですね。だから鬼は外は言いませんけども、鬼も内なんです。鬼も内、福も内、ね、福は内、鬼は内、みんな内側なんです。でそれが十戒五愚のこの命、十戒五愚、地獄ガキ畜生修羅の命というものを抱え持ったまんま仏になることのできる教えでなければ、私たちには本当の救い、本当の安心というものは得られないんだということで、福は内ね、福は内、その意味をですね、私たちはこの大事にしてこの行かなきゃいけないということなんですよね。それをこの世間の節分のそういうその行事と、から日蓮召集でもこの節分をするということは、日蓮召集の節分というのはどういう考え方なのか、どういう理解の仕方なのかということを、このはっきりと私たちが知った上でですね、自分たちの命や世の中というものを見ていかなきゃいけないということで、この節分というもの、正月の時にね、その春の祝い、この正月の1日をめでることほぐということは、とても人間として信仰者として大事なことだということを大聖人様が仰せになられてますけども、この節分で迎えるこの実際のこの春っていうものをことほぐということも、私たちにとって非常に大事なそのことなんだと。一年の始まりをこの南無法蓮華経の題目を唱えて迎えるという、正月を迎えるということと、この実際の生活の正月を迎えるということを両方とも大事にするということが非常にこの大事なことなんだということを、この節分にあたってですね、この考えてもらいたいと。いいところだけをこの頂戴する、悪いところはこの追い出すということじゃなくて、いいも悪いも全部この含んでですね、含めて私たちは正しい南無法蓮華経の道をこの歩んでいかなきゃいけないんだということを、この節分にあたってこの深く考えてもらいたいというふうに思うんですね。さあ、それで、節分の話とは全然この今最初に読んだ懸疑書のところはマッチしないんですけども、まあ巡り合わせでこの順番になってますので、その懸疑書の話をこのするんですけども、お寺っていうのはですね、まあ今の時代で言えば宗教法人ということになって、ここは私が、まあ、代表役員ということで、その管理者で今ここに生活をしているんですけども、その法律的にはその皆さん方と皆さん方のお寺ということなんですね。この公のものということなんですね。ですから私のもんじゃないと。で世間のお寺の場合はその住職の子供が後を継ぐのが当たり前みたいに、この世襲制が当たり前みたいに考えられてますけども、世襲制が当たり前のように考えられて宗教法人としてそのお寺を運営しているということは矛盾しているわけなんですよね。本来ありえないことなんです。住職の財産じゃない、その住職の財産じゃありませんよということを、この宗教法人というものはこの歌っているということなんですよね。だから 私が死んでもですね、その私の子供がこのお寺は私の財産だっていうふうにこの主張するということはありえない、そのことなんですよね。だからその家族はその当然次の住職に任せて、出てかなきゃいけないと。そこの後を継ぐ次の住職がこのお寺の代表役員として、次の代を担うということが、これが当たり前のそのあり方なんだと。だから宗教法人というものがない昔の時代からお寺というものはそういうこのもんだったんですね。でお寺というものがそういうものでずっとこの運営されてきたから、血のつながり関係なしにずっとつながれてきたから、宗教法人がそれまでやってきたことを、じゃあ法律として、じゃあ今までやってきたようにこうやって決めましょうっていうふうに、この宗教法人法っていうのは後追いでその定まったこの法律なんですね。だから血のつながりでそのお寺っていうものがその維持管理運営されるんじゃないんですよと。信仰のつながりでそのお寺っていうものはその維持管理されないとダメなんですよということを、こう今最初に読んだところは言ってるわけなんですね。でもう一つは、皆さん方のこの世間のことなんですけども、皆さん方の親が信仰していない人でその亡くなったとすると、でそうするとその子供としては今度は財産分けっていうことで、そのこの当分にしたものをこの財産として受けるということになりますね。でその時にこのその日中商人の時代の、大商人の時代から、もうそうなんでしょうけども、その皮肉を言う身内がいたんだね、兄弟がいたんだね。そのお前はその、例えば親が南無阿弥陀仏だと、その親が南無阿弥陀仏だっていうのを、そのお前はその間違ってるってずっと親のことを言ってたじゃないかと。その南無阿弥陀仏の親の財産をそのお前取るのかと、おかしいじゃないかという皮肉を言う人間がいたんですね。だけどそのここの日中商人は大商人の時代からの教えというものを受けて、土地や建物はそれは方々じゃないと、ね、建物が南無阿弥陀仏、土地が南無阿弥陀仏ということはないんだと。だからそれは親が亡くなった時には受けるべき財産というものは当然その受けてその構わないんだと。それをその文句を言う人間の方がそのおかしいんだということをこの言ってるわけなんですね。だから前もお話しましたよね。大商人の時代に極楽寺の領官がこの橋を作ったり、その道を作ったり、その慈善事業を一生懸命このしてたと。でそこを大商人やお弟子さんたちが歩くとですね、お前その極楽寺の領官の悪口を言ってるくせに極楽寺の領官さんが作った橋を渡るのかと、おかしいじゃないかというふうにその文句を言ったり皮肉を言ったりこのする人間がいたと。その時にこれは天下の道であって、その南無阿弥陀仏の橋や南無阿弥陀仏の道じゃないんだと、ね、ここに道があってここに橋があるっていうことは、これはその何宗のものとかじゃなくて、その天下の人が通って何もおかしいことじゃないんだというふうに、そのきちっとその言いなさいということを、この大商人の時代からこのそういうことをこの皮肉っていう世間の人がいっぱいいたけども、だけどもそれと信仰はその違うことなんだというふうにその主張していかなきゃいけないということをこの言われているわけなんですね。それから昔はですね、その 職業っていうものはもう定まってますよね。武士は武士、商人は商人ということが定まってる。それからその家のつながり、盾のつながりっていうものがもうずっとこの決まってるわけですよね。だけど子供が5人いたらですね、その長男は後を継ぎますけども、その後の子供はその家を出て分家するということになりますね。分家するとこの信仰をこの回収するっていうことがしやすいですよね。後を継ぐ人間はなかなかその家の家からずっと伝わってきた信仰を改めるということはものすごい勇気のこのいることですけども、分家の場合は あまり、そういうことにこだわらないでこの回収しやすいということになりますね。そうするとこの家を継いだその人間は、まあ、南阿弥陀仏だとしますよね。南阿弥陀仏でどうも南阿弥陀仏が先祖代々の信心なんだけど、どうも南阿弥陀仏って良くないなというふうに思うんだけども、親族の波風を考えるとなかなかその変えることができないと。で分家したその子供は南無法蓮華経になっている。本当は俺は南無法蓮華経がいいと思うなとね。でその南無法蓮華経になるということも反対もしない、文句も言わない、しっかりやれよというふうにその励ましてこのあげるとね。それで自分のそのまあ小遣いっていうか、自分が自由になるそのお金をその子供にやって、それで南無法蓮華経のためにその使ってくれと、南無法蓮華経に供養してやってくれというふうにこの頼むね。それは南無阿弥陀仏の家系の跡取りの人間の南無阿弥陀仏の信仰者のお金なんだけども、だけどもそういうふうに回収はできないまでも南無法蓮華経の信仰というものに心を寄せて、そういうふうにしてもらいたいということであるであって、でその子供の名前でその供養されるものは、それはそのお寺にしても何にしてもその受けても構わないということをこの言われているわけなんですね。なんかずるいじゃないかと思われるかもわかんないんですけども、その昔今のようなその 人間の今のこの今の人間のような自由っていうものがもう完璧にその否定されるっていうか束縛されているようなこの時代、もう職業を変えるっていうこともできない、もうその家系っていうものからその外れるっていうこともできないというような、そういう自由のないその時代においては、そういうことをこの許すというふうにこのされていたということなんですね。今は本家であろうが分家であろうが、職業の自由っていうものがもうね、このちゃんと権利としてありますから、ずっと農家をやってた人がもう農家じゃ食っていけないからサラリーマンになるわって言って、サラリーマンになっても誰からもね、ああだこうだって言われる筋合いのことはそのありませんからね。ですから警察官をやってた人が電気屋になったって、何にもあの人は警察官出身の電気屋だわって言ってそれで終わっちゃうことですけども、昔はそんなことは許されなかったわけですよね。他人まで、があんたそんなことをそんなことやっててどうするんだというふうにその文句を言ってくるような、そういうこの世の中だったということなんですね。だからそういうことのこの今私たちが考えることができないほどその厳しい、そのここに生まれたらこうやって生きてこうやって死んでいかなきゃいけないっていうようなことがもう半分以上がもう定まった、そういうその生き方をしていたこの時代においては、そういうことをこの許すというふうに、まあ、ここに書いてあるわけなんですね。あのね、 その自由とかね、平等っていうとね、今朝ね、この NHK の朝ドラでね、朝が来たっていう、広岡朝子っていう、その、まあ歴史上の実在の人物ですよね。本当は朝子って書いてる、朝子っていうのが本当の名前なんですよね。朝が来たっていうから、朝昼晩の朝みたいに思ってますけど、広岡朝子っていう人ですよね。ほいでね、その、まあ、自由と平等ということですからちょっと話をするんですけど、それまでの日本にね、その自由とか平等なんていう考え方はなかったんですよね。だから自由とか平等なんていう言葉自身がもう全く使われなかったその時代なんですよね。で、それは何でかというと、今言ったその首脳交渉のこの身分制度、それからもう職業選択の自由っていうものがない、このその家柄っていうことですよね。で、本家分家っていうものがこうきちっともう定規のように定まってるということ、男はこうあるべきと、女はそのこうあるべきだということも、この全部そのぎっちりその固まってるというんですね。で、この江戸幕府が解体してですね、この明治政府になった時に、そのキリスト教が入ってくるわけですよね。だからこの広岡朝子さんもそうなんですけども、その明治の文化人というのはほとんどがそのキリスト教になっていくんですね。キリスト教になっていく。で、キリスト教の教えは何かといえば、神のもとに全てのこの人間は平等であるというその考え方なんです。神のもとに、神は別個なんです。神の下のこの人間はみんな平等であるという考え方で、もう身分制度が当たり前っていうふうに、もうみんなのこの何百年にもわたってみんなの頭や心の中にこの染み付いてたものに対して、平等であるっていうことをその歌っているキリスト教っていうものはもう本当にその文化の匂いがしたわけですよね。何なんだろうと、もう全くその異星人みたいなその地球上のもの、この世のものと思えないようなその考え方がそのボーンと飛び込んできたわけですよね。だから要するに知識人はそのキリスト教にそのずーっとこの傾いていくわけです。前あの NHK の大河ドラマでやってた会津のこう鉄砲持って戦った女の人も同志社大学のあれですよね、創始者と一緒になって、でそのやっぱりキリスト教にそのなっていきますよね。あんだけのこの戦国時代をその生き抜いた人でさえも、その神のもとに平等であるという考え方にもドーンと打たれちゃったわけですよね。何なんだったの、今までのは何だったんだろうっていうことで、もうびっくりその仰天して、そのキリスト教の信仰にそのなっていくわけですよね。だからほとんど要するに、でまあこの人はその女子大学をこの設立するんですけども、キリスト教はそのこの世の中っていうもののこの世の中っていうものの実際に牛耳ってるのはその女性なんだと。だから女性をその教育すれば、そのこの世の中をそのキリスト化そのしていくことができるというふうに考えて、まずその女子教育、その家庭では母親がその一番の中心だからということで、そのキリスト教の布教のためにその女子学校っていうものをこの作って この行くわけなんですよね。だからその今あるところのカソリックとかプロテスタントとかいうそのキリスト教のその学校っていうものもその出発は布教なんです。そのこの世の中をこの日本をそのキリスト化してその行こうというふうにそのまあ考えたわけなんですよね。だけどじゃあ南無阿弥陀仏はその南無阿弥陀仏は特にそうなんですけど、そのもう身分制度にどっぷりこの使って、それでそのブラックそのブラック民族者に対しては戒名にチクルっていう字を入れたりこのしてるわけなんです。だからもう人間には人間の社会には差別があって当たり前なんだということを完全にそのもう仏教者でありながらその認めた、そのまあ認めなければ要するにその権力者のもとにその生きていけないですよね。だもんでもう完璧にその仏教もそのなんですか、その徳川家康とかそういう朝廷とか、それからその門跡寺院ってありますよね、門跡寺院、これは朝廷とのこの縁戚関係がその結ばれているお寺だということをその自慢してるわけですよね。だってその要するに仏教はその権力者っていうものとその離れた関係でもってその世の中のその権力構造っていうものをに対してその離れて冷静に見るっていうことが仏教の本来であるにもかかわらず、そのこういうことをその名門妙理としてその自分のお寺は由緒正しい朝廷とのつながりのある天皇の弟がお坊さんになってここに降りてきたお寺ですということを自慢してるということ自身がそのはっきり言って狂ってますよね。狂ってるんだけど、もうそれが信者もこれが自慢の種にこのなってしまってるということになります。でそうすると人間の中に階級というものを認めるということになれば、要するにその部落にその育ってその生きて死んだ人間にその地区っていう戒名の文字に地区っていうものを入れても平気になっていくわけです。だから結局お前はその過去世に悪いことをしたからそのこういう身分に生まれてきたんだと、その南無阿弥陀仏を唱えてその死んだら来世はその幸せになれるからっていうふうにもう完璧な諦めのこの宗教ということになるわけですよね。じゃあ法華経の信仰も、法華経の信仰は南無阿弥陀仏と違って全ての命に仏性があるっていうそういう教えであるにもかかわらず、何百年の歴史でこの法華経の教えっていうものもこのキリスト教のような神のもとに平等であるというものを超えている内容であるにもかかわらず、そこでその教えを発揮できなかったんだね。全然力出してないです。法華経こそは本来こういう教えなんだということを訴えるということがもうできないで、そのキリスト教の方が勝ってるということなんです。神のもとに平等だから、だから全ての命に仏の命があるっていう教えの方が教えの内容としては優れてるんです。どんだけ信仰してもキリスト教では神にはなれない。法華経の教えは誰でも仏になれるという教えなんです。だけどもこの法華経の南無妙法蓮華経を説いている日蓮宗主も含めてみんな自分たちの教えっていうものの尊さっていうものを長い身分制度っていうものの中でどうやって生きていくかということを考えている間に 自分たちの教えが教えの素晴らしさというものに気づかないでその時代を過ぎてしまったんですね。悲しいかな。つまり身分というものの制度、人間には上下の差別というものがあって当たり前だというそういう考え方に凝り固まってしまってたんだね。残念ながらねえ。だけどキリスト教にしてもユダヤ教にしてもイスラム教にしても神のもとに平等である。どんだけ信仰しても神にはなれない。天国に行っても神の下僕であると。だから本当に自由でも本当に平等でもないんですよ。だけどあまりにも士農工商の身分制度っていうものの何百年にもわたるところのその歴史っていうものがその厚くて重たかったためにそのキリスト教のこの向こうからの新しい文化っていうものを、まあ、それは医学にしても科学にしてもその物流にしてもみんなそうですけども、そういうことも含めてキリスト教がやってきた。それでもうみんなその酔っ払ったように参ってしまったんですね。みんな参ってしまった。だからキリスト教を超えるその考え方の発想っていうものがその当時できなかったということなんですよね。だからどんだけ教えが正しくてもやっぱり固定観念というか思い込みの中でこの信仰というものを捉えているととてつもない間違った結果をこの生んでしまうということなんですよね。創価学会が一つの例ですよね。大聖人様の仏法というものがちゃんとあるにもかかわらずたくさんの人間が間違った指導のもとにこの大聖人の教えはこうだっていうふうに思い込んでしまえば結局大聖人の本来の教えまでが吹き飛んでしまうということなんですよね。だから私たちは法というものをやっぱり中心に考えてそしてどんだけ歴史のその長い重さ塊っていうものがあったとしても法というものを中心にしたときにこうあるべきじゃないかっていう本当の意味の英法不英人っていう考え方をこの大事にしていかなきゃいけないということが言えるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから自由と平等っていうものを訴えているその例えばアメリカにしてもですよ、なんで要するに人種差別があるのかと、自由と平等ということをその日本に導入したその本家本元でその人種差別があると、ありえないことですよね。でヨーロッパでは十字軍でその国そのキリスト教の国がキリスト教でない国をその侵略してその殺戮の歴史というものがあるわけです。日本はその徳川家康とか織田信長とかそういう人たちがその国禁というかそのキリスト教をその排斥した、そしてそのキリスト教の人たちっていうものをその逆にこの差別してその殺戮してしまった、もう弾圧した。日本のキリスト教の歴史はそうなんですけども、もしキリスト教の自由にこの日本にこのどんどんどんどん入ってきたならばそのヨーロッパと同じことが日本の中でもあっただろうというふうに考えるわけですよね。だからそういう意味で本当にそのね、こうだっただろうああだったろうということはそのもう歴史の中でその言い切れないことなんですけども、だけどもそのキリスト教っていうものは本当の自由と平等っていうことをその言葉では訴えてますけども、その長い歴史っていうものを見たときに その自由と平等じゃないと。弱い者いじめが当たり前にその歴史っていうものを刻んでるということが言えるわけなんですよね。